新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。デボーション TV のご視聴になっている皆さんに神様の特別な祝福があふれる一年となりますことを心からお祈り申し上げております。今年も毎日神様からの御言葉を通して私たち一人一人に必要な力と勇気を与えられて歩んでまいりたいと思います。今日は新年元旦でございますが、今日の聖書の箇所はマルコ福音書の1章の1節から8節です。私は水でと題して今日の御言葉をいただいてまいります。まずは聖書の御言葉を共に聞いてまいりましょう。
マルコの福音書1章1節から8節。神の子イエス・キリストの福音の始め。預言者イザヤの書にこのように書かれている。見よ、私は私の使いをあなたの前に使わす。彼はあなたの道を備える。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意せよ。主の通られる道をまっすぐにせよ。ヨハネはこう述べ伝えた。私よりも力のある方が私の後に来られます。私にはかがんでその方の履物の紐を解く資格もありません。私はあなた方に水でバプテスマを授けましたが、この方は聖霊によってバプテスマをお授けになります。
今日はこの聖書の箇所から特にですね、7節と8節を取り上げて、御言葉を取り次ぎしたいと思います。まず7節をもう一度お読みします。彼はこう述べた。私よりも優れた方が後から来られる。私はかがんでその方の履物の紐を解く値打ちもない。私は水で、あなたたちに洗礼を授けたが、その方は聖霊で洗礼をお授けになる。このマルコ福音書の冒頭部、これはですね、ある意味で、一つの冠となっている言葉がまず出てまいります。それは一節ですね。神の子イエス・キリストの福音の始めとありました。これからマルコ福音書で福音とは何か、そしてイエス・キリストとは誰か、また神の御子である、神の子である方はどういう方か、そのことを書いていきますよ。そのスタートの部分をまずは書き出します。まあ、そういうことでですね、ある面これはマルコ福音書の全体のですね、表題となっていると言っていいでしょう。そして、これの、まあ言うならばピーク、一番こう頂点になるところはどこかっていうと、やはりそれはイエス様の十字架です。イエス様の十字架の場面で最後亡くなられた後、あの百人隊長が思わずその死なれた様を見ながらですね、告白します。ああ、この方は誠に神の子であった。もちろんこれは当時の言うならば用語でですね、当時人々が神の偉大な人、神から使わされた人、そういう方に神の子という言葉を使いますけれど、ある意味でこの百人隊長、異邦人が語った、異邦人がそれを告白したっていうのは、ある意味でですね、それからのキリスト信仰の中で、本当にこの方はこの十字架を通して神の子という立場をですね、明確に我々に示された。本当にそういったですね、事柄を私たちに告げ知らせる。そういうですね、ピークポイント。またメッセージ。一貫して流れている。この一節から流れているメッセージをですね、浮き彫りにしたわけです。まあ、ある意味で、そうしたですね、15章に至るまでの、まあ、流れが、全体をとしてこの神の子であるイエス・キリスト。この方が福音、良い知らせを語り継ぐる。その生涯を通して、また行動を通して示してくださった。そのことからですね、この箇所はまず、表題として挙げているわけです。そして、2節から、引用がですね、聖書の引用がなされています。大体、この新約聖書によってですね、括弧がついている。この括弧がついているところはですね、基本的には旧約聖書からの引用でありますし、まあ、通常あんまりどこからって書かれていないんですが、マルコ福音書では特別にですね、イザヤ書からと示されています。見よ、私はあなたより先に使者を使わし、あなたの道を準備させよう。あれので叫ぶ者の声がする。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。と語られている。つまりこの聖書の引用を通してですね、実はこの主イエスキリストがお越しになる。しかしその前に、 このあなたというのがメシアでありますが、私というのは神様でありますが、ある意味で神様はメシアの前に、救い主の前に、死者を使わすよ。つまり、このイエス・キリストの到来をこれから語るわけでありますけど、その前に一人死者が送られていた。このことをですね、このマルコは続けていくわけです。そしてその死者、主の道を備え、道筋をまっすぐにする。一体これ誰か？これはですね、洗礼者、バプテスマのヨハネという方が、その役割を担っていたんだということを示していくわけです。4節を見ますと、ヨハネが担った一番の中心の働きは何かというと、罪の許しを得させる、悔い改めのバプテスマを述べ伝えた。もちろん述べ伝えたわけでありますから、どんどんその洗礼を施したということであります。実際にですね、このところに示されている罪の許し、そしてまた悔い改め。この2つのキーワードは非常に重要ですね。それは後のキリスト信仰においても、あの使徒言行録においてですね、洗礼を施すときに、悔い改めなさい。そして、罪を許していただくためにとですね、主イエスキリストの名によるバプテスマを受けなさいとこうね、示されてきますが、この2つの要素はですね、ちゃんと引き継がれているからです。まあ、理由は、この罪許し、そして悔い改めのバプテスマをイエス様自身もお受けになったからですね。ですからイエス様がお受け止めになったということは、キリスト信仰の中でもそれは大事なものとして受け止めたということになるわけです。そしてこのことからとして神に立ち返るように、そして神の方を向いて生きるように、ある意味で罪の許しというのは神様との断絶がある意味で解かれてですね、その交わりが開かれる。こうことでありますし、また実際に悔い改めというのは180度の方向転換ですね。ですから今までは罪と死の方向に向いていたのが、ある意味で神と命の方向に向かって生きる。つまりそういう方向転換をしなさい。だからヨハネはそこまでは伝えたということですね。ある意味であなた方は向き直らなきゃいけない。神様との関係をちゃんと取り戻して、そして向き直っていかなきゃならない。まあ、そういうことですね、語ったわけでありますが、そのプラスアルファのところ、つまりその向き合って生きる世界がどういうものか、それをですね、実際に体験するまでは至らなかったっていうことですね。ある意味で向き合ったはいいけれど、ある意味でそれが外れてしまうことも多いので、また向き合う。要は、まだまだ旧約聖書のですね、律法を守り行う、そういう枠組みの中で、このヨハネは語っていたことがわかるわけです。そういう中でですね、この、往復の人々はヨハネのもとに来て、自分自身の罪、まあ自分自身がしてしまった過ちであるとか、また自分自身が本当に神様から離れて背を向けていた、その生き方っていうものを悔い改めてですね、告白して、そして実際に洗礼を受けていったのでありました。まあヨハネというのは、荒野で活躍をした、そういうステイ、ヨルダン川で洗礼を施した、まあそういうことが書かれておりますが、彼の人となりがどういうものであったか、ラクダの毛衣を着て、腰に皮の帯を締め、稲子と野蜜を食べていた、非常にですね、野生人のような、そういうですね、生活をしていた。まあ、ある意味で、この、いわゆる荒野でですね、隠遁生活をしていた。まあそのようなですね、人であったわけです。でも、その中で神様から特別な、まあ、言うならば、差し迫ったですね、啓示を受けたんでしょう。昔の預言者のように彼は、本当にその啓示を受けて、神からこれは伝えなきゃならない、多くの人々に、あの、ニネベの町を立ち返らしたヨナのようにですね、ごたかと言わないで、素直に、この、伝えて、そして立ち返らせなければならない。まあ、そんな思いからですね、彼は、この事柄を知らせとして告げていったわけです。でもその時に彼が一つわきまえて語っていたことがあったってわけですね。それは何かというと今日お読みした箇所です。私よりも優れた方、もっと優れた方が実は後からいらっしゃる。私はかがんでその方の靴の紐を解く値打ちもないんだ。まあ要は自分よりもはるかにすごい働きをする方が私の後に控えている。私はある意味でその道備えなんだ。そしてその道備えは何かというと水で洗礼を施すということだ。水というのは死の世界ですね。だからキリスト信仰においては水に浸かるということは、ある意味で一度罪に死ぬということになります。罪に死んだら罪との関係は切れますから、ある意味でその壁が打ち破られる。そしてそこから水から上がったら、それは新しい命に生きるということになりますが、実は私は水で洗礼を施す。ある意味で死んで縁を切る。まあそういうところまでは導くけれど、私の後に来られる方は、実はその後がある。何かというと、それは聖霊で洗礼を施しになる。つまりこれは聖霊によってイエス様があの死から蘇って復活された。つまり新しい命でありますから、 この聖霊が与えられることを通して、実は私、この洗礼を受けた者たちが、ただ単に死んで終わりじゃない、葬って終わりじゃない、そこから上がってくる、自ら上がってくるということは、ある意味でその新しい命に生きる、聖霊によって、その人一人一人は生きるものとされる。実はこれが、神の子として生きるということなのです。実はそういった世界を、実はこれから私の後に来る方が、もっと優れた方がいらっしゃって開いてくださる。私はここまでやる。でもそれを受け止めて、なおも素晴らしい世界を導く方が後からいらっしゃる。そのことからを告げていったというのであります。今日このところから受け止めたいメッセージポイントはこれですね。ご一緒に、告白してみましょう。自分の務めを自覚して全うしようということです。自分の務めを自覚して全うする。そうです。このところで、まず冒頭で出てくる何かというと、バプテスマのヨハネが何を果たしていたかということです。彼は、この荒野において、罪許しを得させる、悔い改めのバプテスマを施した。それは水によって、ある意味で起こることから、水によって示される、水によって象徴され、水によって開かれていく恵みの世界でありました。だから多くの人々はその恵みを受け止めた。しかしそこで彼はそれで終わりじゃないんだってことを告げていったというのです。それ何かというと、私の後に来られる方がいらっしゃる。その方は私よりももっと前に進む。道を開かれる。だから、まずはこのところをしっかり受け止めなさい。まずは私が提示しているところをしっかり受け止めて、神の方に立ち返って歩むのですよと語っていったのでありました。ある意味で、バプテスマのヨハネは非常にですね、自分の務めをわきまえていた。まあ自覚していた。そしてそれを精一杯行っていったということができるわけです。そしてその彼の務めの最大の、まあ言うならば、頂点となるのは何か。それはこの後に出てまいります。これはまた、明日ですね、語られると思いますが、これはイエス様が洗礼を受けられる場面でありました。まさしくそこでイエス様はバプテスマのヨハネを通して洗礼を受けになった。つまりこれは何でか言ったらイエス様が何か悪いことをした、そういった存在ではなくて、ある意味で神様にあってキリスト者がこの洗礼というものを水によって施される洗礼を受けますが、それはイエス様がまず身をもって言うならばモデルとなってくださった。そういった事柄をですね、私たちに象徴的に示すためでありました。それだけではなくて、その罪許しの洗礼、ある意味で水で洗礼を受けるということからと、もう一つの世界が開かれる。これはまさしくバプテスマのヨハネが語っていた、私の後から来る方。私よりも優れた方が後から来るけれど、その方は聖霊によってバプテスマを施す。つまり聖霊による新しい世界を開く方なんだということを、まさに自らの身をもって示すためであったのです。そして、イエス様が洗礼を受けて、自ら上がられるとどうだったでしょうね。そうです。天が開けて、聖霊が鳩のように下ってきた。そこにおいて、私の愛する子と語られる。つまり、神の子として生きる世界が、そこに私たちの現実の中に開かれた。人間社会の中に開かれた。その特別な恵みが、このイエス様の洗礼であり、そしてそれを、まあ言うならば、道備えとして果たした。その働きをしたのがバプテスマのヨハネだと、このところで示していくのであります。今日覚えたいことがあるんですね。それは何かというと、お一人お一人にもちゃんと神様は務めを与えてくださっているということです。その務め、新しい年になりました。ぜひですね、神様の前にしっかりと受け止めていきましょう。私自身も、親がキリスト教の牧師としてですね、長年神様にお仕えする、そういう恵みに預かりました。その人生の中でいろいろ選挙の働きをしてですね、頑張って歩んできたわけです。しかし、ある意味で一生懸命こうね、真面目に、まあ言うならば真剣に、そして最後本当に血を吐きながら、文字通りですね、血を吐きながらですね、その生涯を終えていきましたから、ある意味で神様の前に真剣に生きたことは間違いありません。しかしまあ、ある意味でですね、その生涯の中では行き過ぎたこともあったし、また分からなかったこともたくさんありました。また、その時代の中でですよ、もうどうしようもない選択。もうこれ以外にね、選択しようがない。まあそういうことからも受け止めた。そういう歩みをしていったわけです。その一つが、私の父が若い頃でありますが、共に働いていた宣教師との出会いでありました。もちろん、父もまだ二十歳そこそこでありましたから、この宣教師との働き、まあ一緒にやろうよとこう言われた働きについてはですね、 もちろん自分自身でやるということもできたでありましょうが、やはりこう経験もない、ある意味で知識もまだ十分でない、まあそういう中でありましたので、共に宣教師との働きをするということを受け止めていった。でもその結果、属した教団がですね、ある意味でキリスト教会の中ではですよ、異端とね、まあそんな具合にレッテルを押されてしまう、まあそういうね、教団であったとはつゆ知らず、ある意味でその宣教師がその教団に属したことを通して、また父も属するようになった。そして、まあ、長年頑張って宣教したんですけれど、まあ、よくね、父も言われたそうです。まあ、その教団が、後々ですよ、神学的な事柄において、いたんだと言われる、そういう、まあ、流れでもある。まあ、それに非常にですね、理不尽な思いを抱えながらですね、ぼつぼつ言ってたことがありますよ。何かというと、よく言われるんだって。藤林先生はな、私の父のことですよ、もしあの教団に属してなかったらもっと用いられたでしょうにって言われるんだって、こうですね、にがりきった表情で私にぼやいてたことをちょっと思い起こします。まあそんなことなくったってもう十分に用いられました、十分に働いた。今はそう思いますけれど、その当時はやっぱりそうかというふうに思いました。なぜかというと、私も大学に入った時にですね、聖書研究会に入りましたら、もうあんたのね、友達はここに連れてきたらあかんよと主人に言われましてですね、そして実際になんでかって聞くと、あんたの教団は、やっぱりね、神学的に問題がある、そしていたんだからというようなですね、ことをね、言われました。まあ本当にですね、非常に承服しがたい思いを抱えて、私も大学時代、まあ初々しい二十歳ぐらいのですね、心にね、そういった思いが深くね、刺さった。まあ本当にそういった言葉が深く刺さって、どうしてなんだっていうことからをですね、まあ受け止めるようにこうなったわけであります。まあしかし、今振り返ってみますと、まあそういうね、中で私もですね、そういう不自由さを覚えるようになりましたから、そこで一つ、まあ昔のですね、宣教師に対しても、なんやねん、あいつがね、大体そういう教団に入るかいかんや、みたいなですね、ことを思っていたんです。でも幸いながら、幸いにしてですね、私も、その後、学びをさせていただき、安定宣教師進学院で学び、また同志社大学の進学部の、大学、進学研究科で学ばせていただく中で、自分自身が論文を書いたりしながらですね、その歴史を整理するというね、事柄をしてきたんです。そして歴史を整理するということは、ある意味で私の父の役割ではなかった。父はもう必死になって、走り抜く。ね、走り切る。そして本当に文字通りですよ。講談でメッセージをした数時間後にもうね、吐血して、そして2日後でしたかね、もう3日目にはもう亡くなってしまう。まあ、そういうことになるわけでありますから。ある意味で、もう彼自身の、父自身のですね、生涯というのは、もう宣教のため、自分自身が与えられたね、その、使命、自分自身が、この、肺結核で、もう死にかけたところから癒されて、そして確かに精霊の力によって、新しい命をいただいたら体も癒された。そして、まあその後ですよ、その喜びから福音を語っていく。本当にこの福音には、イエス・キリストの救いには、あなたの魂を救う力があり、あなたの現実を変える。この事柄は自分自身が体験したものですから、生涯、まあその21歳から牧師になって35年間走り抜いたわけであります。そして走り尽くした。まあそれが、まあ父の使命であったし、また役割だった。そしてそれが父が果たすべき務めだったわけです。だからそれについてですよ、ある意味でちゃんとしてくれへんかったやないかと私がぼやく。ね、私自身が文句言うのはこれは筋違いであり、お門違いなんですね。ある意味でそれは父の役割ではなかった、務めではなかった。父はそこまで走って、実際にこの福音によって人が変えられて、人生が変えられて、イエス・キリストを信じると幸せになるということからを一生懸命こう語る。それが、まあ、ある意味でですよ、神学的に整備されていない、まあ、そういう未熟なところ、またね、きちっと整理、この方向づけられていないことがあったとしてもですよ。でも、その、まあ、未熟であり、現象的なね、メッセージかもしれないけれど、でも、そういった事柄をですよ、一生懸命与えられたものとして語っていった。その務めを通して、本当に神様は用いてくださって。まあ、最大の、時にはですね、その教団も45教会をですね、この伝道者や、ある意味で、出張所みたいなですね、宣教の拠点を入れました45ぐらいまでですね、本当にこの教会が増やされて、本当に100の教会、100の牧師というビジョンを持って歩んでおりましたが、その4割5分ぐらいまでですね、行ったと。まあそういうところが現実にあるわけです。私も自分が牧師になり、また神学をですね、少しずつ学ぶ中で、その事柄を丁寧に歴史として、まあ見直していったときに、ある意味で、 本当にそういった歴史として、こうね、父も位置づけていく中でですよ。本当に私の心に起こったことは何かって言うと、若い頃はなんでやねんって思いの方が強かったんですけれど、でも最終的に、あ、父は父として、すべてね、完璧に何かできたわけではない。でもやるべきことは完璧に果たして、もう命が燃え尽きるまでですね、本当にその自分自身の生涯をかけて走り抜いた人生だったんだ。そのことからは本当に尊敬に値すべきだし、尊い人生だった。そしてあれができてない、これが足らない。それは、もし、そういうことがあるんであれば、神学的に未整備なことがあるんであれば、整理されてないことがあるんであれば、それは私がすべき務めである。父は務め、ずっと自分の務めを果たした。ならば、私も私の務めを果たす。まあそういった事柄をですね、本当に深く自覚していくようになりました。まあ今は最終的に、まあそういう教団の教義からも今放たれて、そしてまあ正統的と言われるですね、本当にこの神学の中に今自分自身を位置づけていますけど、それにはまずですね、やっぱり自分自身が歩んできた事柄をですね、整理しなければならなかったし、私自身はある意味でふっと思ったんですね、私この整理で一生が終わるかもしれんなっていうことをですね、思ったわけでありますが、でも幸いにして50歳ぐらいまでにその整理は終わらせてくださったので、今や本当にですね、整理ではなくてまたその先、本当に神様が開いてくださっているこの福音の恵み、イエス・キリストを信じる信仰が、またこの福音がどれだけ人を幸せにするのか、その事柄をですね、もっとわかりやすく日本の方にお伝えする。まあそういうですね、自分の務めにまた集中することができるようになっているわけです。ある意味で父には父の務めがあった。でもそれは、本当にその一生懸命それを歩み抜いた。それを受け止めたとき、今度私に私の務めがある。そして私はそれを全うするのだということからをしっかり見据えることができるようになったんです。バプテスマのヨハネも自分の務めをちゃんと全うしました。そしてあのヘロデ王に首を切られて死ぬというですね、まあ言うならば、殉教の死を遂げるわけでありますが、でも大丈夫なんです。それはそれで一生懸命走りにいたら、今度イエス・キリスト様が、この洗礼運動そのものも引き継いで、今度、このイエス・キリストが開いてくださったのは、聖霊による新しい世界、命の世界をもそこにある面、ドッキングさせてくださって、水で洗礼を施される中で、聖霊による復活を体験する、新しい命に生きる、この事柄を通して、何ということか、私たちは天の父の子供とされるんだ。本当にその事柄をイエス様ご自身に重ね合わせる、この体験を通して掴むことができるようになっていったんです。さあ、私たちも今日ですね、新しい年を迎えました。ぜひ、去年までのことも振り返りましょう。今までの歩み、務めがあったでしょう。それをちゃんと果たしきった。だから今日、あなたは新しい命を神様に開いていただいたんです。どうか、バプテスマの流れが私は水で洗礼を施す。その事柄をしっかり握ったように。あなたも、あなたの人生で、私はこれで、私の務めを果たす。この事柄をしっかり握っていかなければなりません。それは、神様があなたにくださいます。この新年にあたって、神様、新しい年、2022年が始まりましたが、どうぞ神様、この年、私の務め、これを全うすることができますように、祈りましょう。まだ、その務めがはっきりされてない方は、ぜひね、神様聞けばいいんですよ。神様、私の務め何ですか？私が本当になすべきことは何でしょうか？私があなたの前でこの命を燃やすべき事柄は何でしょうか？どうか、この元旦ですね、神様の前にその事柄をもう一度振り返りながら、神様の恵みを受け止めて歩んでいくものとなりましょう。お祈りいたします。天の父様ありがとうございます。今日もあなたが御言葉をくださって感謝をいたします。新しい年が明けました。2022年、どんな年になるか、誰もまだ分かりません。新鮮な、真新しい、真っ白なキャンバスのような一年が開けました。そこに関しては私たちは、自分の務めをあなたから託されています。この果たすべきことから、去年まで全うした一人一人が、この新しい年を主によって開かれましたから、また丁寧に、一筆一筆、キャンバスに絵を乗り込めていくように、どうぞ神様、あなたからビジョン、明確な輪郭、方向性をいただいて、そしてそこに、一日一日の営みを通して、彩りを乗り込めていく一年としてくださるようにお願いいたします。それぞれの務めを全うした。今年の年末の最後の日に、ああ、神様感謝します。このことから成し遂げてきましたと、主に栄光賛美をお下げする歩みとしてください。イエス・キリストの御名によって祝福して、お祈りを前にお下げします。アーメン。それでは、新しい一年を神様と共に、 本当に自分の務めを全うして参りましょう。またお会いいたしましょう。いってらっしゃい。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の富士と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。